2025年7月9日水曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。気がついてみればあと4ページほどでした。で、前回に続いてお話はこう続いていきます。この考えの底には、精神疾患のいくつかはかつては有用であったが、その有用性が低下した時に失調を起こして病になったのだという私の仮説があります。勤勉、高い自己目標設定とそれに対して絶えず不足感を持つということ、節約、仕事への熱情の持続、甘えの禁欲などを特徴とする執着性気質と躁鬱病との関係については、この考えはかなり説得力がある、説得力があると私は思っています。統合失調症についてはどうでしょうか。統合失調症は現在世界のどの部分、どの民族をとっても必ず存在します。そしてだいたい生涯利病率が人口の 1% 前後です。この点から見ても統合失調症は例外的な病です。どの民族にも、どの部分にもあるという点では、悪性腫瘍に似ています。がん遺伝子の多くが生物の生存に必要不可欠な物質を作っており、ただそれが生体のコントロールを外れた時に何段階かを経て臨床的な規模のがんができるようです。そのように、おそらく統合失調症は人間にとって必要不可欠な機能が失調を起こしたものではないかと、私は1970年代に考えました。もっとも、がんは同 1% ではありません。だからもっと生存に不可欠なものであるかもしれません。私は先の兆候解読能力をまず考えました。これは人間にとって非常に重要な能力です。イタリアの歴史学者カルロ・ギンズブルグは、同じ70年代に兆候の知、兆候、兆しの知、知恵の知、同じ70年代に兆候の知に正当な位置を与えています。しかし、この知は失調を起こしやすい危うさを秘めていると私は思います。しかし他にもあるかもしれません。一見失調を起こしていないシステムの方に問題が潜んでいて、失調はまずシステムの際どい部分に現れる可能性は、先に述べた通りです。少し角度を変えてみます。晩年のサリバンは、統合失調症も一つのダイナミズム、つまり大まかに言って何かから自己を守っている防衛規制ではないかと自問自答しています。サリバンは答えを見出していませんが、私はひょっとすると統合失調症は特に幼少期あるいは青年期のマインドコントロールに対する防衛という面があるのではないかと思っています。統合失調症患者が催眠術に極めてかかりにくいのは古くから知られています。とここまでにしましょうかね。そうです まあ、中井先生は糖尿、失調になりやすい人っていうのはやっぱり微妙なものを感じ取る人ではないかと。で、まあ、その能力は非常に生きていく上で大事な能力なわけだけれども、でもね、ここに一見失調を起こしてシステムの方に問題が潜んでいる場合もあるかもしれないということですけれど、サリバンがその自分を守るための防衛規制ですね。この子供時代あるいは青年期のマインドコントロールに対する防衛という考え方で、催眠術にかかりにくいっていうのは昔から知られてるというのは、へえ、そうなのかと思いますね。なんか子どもの頃に、まあ、親との関係の中で、なんか自分ではそうありたくないんだけれども、親から何かね、すごくこうのプレッシャーとか、なんかそういうことから自分を守るためのということもあるのかな。でもなかなか、でもこの1%っていうのはね、どの民族もというのは、まあいろいろ勉強 させていただいております。本当にこれもうあと明日で終わるかな、もう本当にあと2ページで終わりますから。といったところで、時刻が8時7分を過ぎたところです。以上です。